こんばんは、いちです。今日は2021年の1月14日木曜日です。このポッドキャストではニュースレター、スティームニュースの創刊3号、画家と冒険家と科学者の物語の振り返りをお伝えしたいと思います。このポッドキャスト、毎週金曜日の夜にお送りする予定だったんですが、少し事情がありまして、木曜日の夜に収録しています。この後アップロードもしようと思っています。なぜ木曜日になったのかというとですね、僕今日壱岐に来てるんですね。長崎県の島の壱岐です。なぜ来ているかというと、この土日にですね、大学入学共通テスト、昔のセンター試験ですね、がありまして、その準備で、来ているわけでして、で、金曜の夜になると、試験前日ということで慌ただしいのかなというのが、一つと、それからニュースレターの配信を金曜日の朝に予定していまして、振り返りはひょっとしたら木曜の夜の方がいいのかなとも思いまして、今日は木曜の夜なんですけれども、今日は試しで撮ってみています。木曜の夜なんですけれども、実はちょっとお酒を飲んでいまして、何のお酒かというと、壱岐の焼酎ですね。壱岐といえば焼酎ですね。壱岐の焼酎と名乗れるのは、原材料が決まっていて、もちろん壱岐で生産されていることが大前提なんですけれども、麦3分の2、米3分の1というふうな割合も決められています。これね、めちゃくちゃね、美味しいんですよ。で、壱岐の方ってね、あんまり商売っ気ないのか、島でしか売ってない焼酎っていうのは結構ありまして、で、僕も今夜飲んでるのは壱岐の島というね、島でしか買えない焼酎なんですけども、お湯割りにして飲んでいます。というわけで、ゆっくりお聞きになってる皆さんもできれば、ゆっくりお酒飲める方は少し飲みながら、聞いていただければなと思っているんですが、このニュースレターのですね、第3号、創刊3号、なんで創刊3号って書いてるかというとですね、戦後すぐに創刊3号で打ち切られた雑誌って結構多かったらしくて、3号雑誌っていうやつですね。で、3号までは創刊のつもりで、創刊号のつもりで、書くぞということで創刊3号っていうふうなタイトルにさせてもらったんですけれども、無事第4号を明日の朝、明日ですね、金曜日ですね、明日の朝お届けできる見込みなので、なんとかこの3号雑誌というラインはようやく超えたかなと思っているところです。で、創刊3号は3人の、主人公、正確に言うと4人ですね。もう1人テッドトークの紹介の中でご紹介してますので、4人の冒険家をご紹介しています。一人は画家で、もう一人が海洋冒険家、もう一人が科学者だったんですが、どんな方だったかというと、画家ポール・ゴーギャン。ゴーギャンはですね、僕ね、あんまり知らの作品は知ってたんですけども、彼の人生というのはあんまり知らなくて。で、とあるきっかけで彼の人生について、深く知ることになったんですけれども、めちゃくちゃですね。いや、芸術家って、普通じゃないのは、普通じゃないことが普通なのかもしれないけれども、ゴーギャンは普通じゃないですね、やっぱりね。何が普通じゃないかっていうと、彼経済的に成功してたんですよ。プロの画家になる前は、まず株式仲介人、それから絵画取引でも成功していたというからですね、すごいですよね。まず株式仲介人として成功してたっていうのが、ある意味すごい ですよね。だって絵の才能と関係ないですもんね。で、それから絵画取引っていうのは、今でいうギャラリストですかね。画家の、なんていうんですかね、画家の卵っていうんですかね、これから伸びていくだろう、画家を見つける才能が素晴らしかったんですね。それで彼が、若い画家のコレクションをですね、売ると、非常に高く売れたと、持ってる間に値段が上がったんでしょうね。彼フランス人なんですけれども、当時のフランス人の平均年収の5倍を、株式仲介人として稼いでいて、絵画取引でも同じぐらい稼いだそうですから、これはちょっと桁違いに、成功してたという人になるでしょうね。いやすごいな。ただルノワール、セザンヌ、マネの駆け出しの頃の絵を買って、高く売ることができた。いやその何かというと、後に彼がタヒチに行ってですね、貧しい生活をするときに、彼の奥さんですね、ゴーギャンの奥さんが、勝手に彼のコレクションを売っちゃうんですね。でゴーギャンは手紙で売らないでくれってお願いするんですけども、奥さんは生活費の足しにって言って、売っちゃうんですね。ゴーギャンずっとなんかね、こう奥さんにね、お手紙書いて、ちょっと分かってくれよとか、絵は売らないでくれってお願いするんですけども、なかなか理解は得られなかったようです。なんかね、その話聞いてると僕もちょっと涙しちゃうんですけども。でただゴーギャンはもうどうしても絵が描きたかったんでしょうね。19世紀の終わりになぜかそのタヒチで絵を描きたいと思って、渡って、確かに気持ちは分かります。フランスから見て、やはりその太平洋の島っていうのは、楽園に見えたっていうのはあると思うんですね。フランスといっても南部の方、地中海側のね、マルセイユとかですね、あの辺り、気候は暖かいし、そこまでなんかこう寒々しいってことはないと思うんですけども、それでもやっぱり南国に憧れたっていうのは あるのかもしれないですね。ゴーギャンね、ポスト印象派を代表する一人として、後の絵画の流れを作った人なんですね。僕ちょっとこの美術史についてはあんまり大きなことが言えないんですけれども、確かにこの異彩を放ってる作風ですよね。彼自身も生きている間はそれほど自分の絵が高く売れたわけではないですが、現在では世界を代表する、歴史を代表する画家として、知られて、います。でね、僕その、太平洋の島ってなぜかすごく惹かれるんですよ。島が大好きっていうこともあって、今日も壱岐にいるんですけれども、島ってなんか魅力的ですよね。でこのゴーギャンがタヒチを訪れた頃というのは、当然ヨーロッパで知られていた島で、そもそも大航海時代に、スペインとそれから、ポルトガルがですね、アフリカを回ってインド洋を経由して、今のインドネシアのあたりまで船を送り出してるんですね。で何を求めてたのかっていうと、やはりスパイスですね。で日本の食卓で考えると、スパイス、いっぱい手に入るし、スパイスなくても、お醤油あるしお味噌あるし、中国由来のね、八角であるとか、 ね、乾燥じゃなくても、まあ、僕の大好きなパクチーとかね、シャンツァイですよね、あったりとかするんですけども、まあ、当時のその大航海時代になる前のヨーロッパ、特に北部の方に行くと、調味料ってほとんどないんですよね。南側はまだあったみたいです。古代ローマの歴史とかを見ても、そうですね、ブドウ酒があったので、ブドウ酒、それからまあレモンとか、まあ、ライムもあったんでしょうね。それからまあお酢は、これはワインビネガーですね。生姜、サフランもあったみたいなんですけれども、これが北の方に行くと、もう本当にね、塩しかないみたいな、まあ、お酢はあったと思うんですけど、まあ、塩と酢だけ。まあ、考えてみれば、日本も平安時代とかは、塩梅ですよね。塩と梅酢ですよね。日本の醤油が普及するのは江戸時代後期ですから、まあ、意外とその調味料って歴史が短くて、最近ほら、料理にめんつゆを使うのをなんか手抜きだとか、こう叩く風潮があるかもしれないんですけども、まあなんかよくネットでは見るんですけども、あんなのだったら醤油だって手抜きっていうわけじゃないですか。新しい調味料って必ずそう言われるわけで、醤油かけりゃ何でもこう日本風になるというか、日本人のものになるっていうのは、今のめんつゆと変わんないと思うんですよね。僕一時期醤油が和食をダメにしてると思って、5年ぐらいですかね、醤油立ちしてたことがあってですね。そうすると、醤油の匂いがやたらとこう鼻につくようになって、あ、醤油、日本って醤油臭い国だなと思うようになったんですけども、ただ醤油立ちを断念させた唯一の料理がですね、卵かけご飯で、あれだけはね、醤油ないと無理ですね。醤油普及する前は、煮切り酒ですかね、梅干しをお酒に漬け込んで、沸騰させて、アルコール飛ばして、ね、まあ、お魚とかはね、それで食べると、まあまあ美味しいんですけども、やっぱりね、醤油はすごいですよね。醤油は、まあ、現在のめんつゆとか、なんでしょうね、だしパックとか、そのぐらいのインパクトがあったんじゃないでしょうかね。で、まあ、その大航海時代前のヨーロッパ、特に北の方に行くと、まあ、やっぱり塩と酢ぐらいですよね。だから胡椒とか、なんでしょうね、ナツメグとかね、クローブとかね、もう衝撃だという、まあ、胡椒とか衝撃ですよね。非常に高く取引された。まあ日持ちもしますしね、乾燥させておけば。そういうわけで、非常に高く取引されて。で、それで、ポルトガルが、そのインド航路ですね。インド航路というか、アフリカの東回り航路ですね。まあインドスキップして、そのまま、インドネシアの方まで、行ったようなんですけれども、そういった航路をポルトガルが抑えていた。で、スペインはどうしたかっていうと、どうしても西回りで、このインドネシアに到着したいということで、スペイン艦隊が西回りを目指すわけですね。で、コロンブスによって、まあ、大陸があるぞというのも発見されていたわけですね。で、それからパナマ、今は運河がありますけど、まあ、当時当然運河はないんですけれども、パナマで、このアメリカ大陸の向こうに、また大洋があるぞということは知られていたようです。で、そのマゼランは、まあ、そのスペインの王様に、自分は西回りの、航路を見つけるんだと。で、大陸は必ず横断できるんだと。で、確か、マゼランは、 リオデジャネイロの川がそのままあの反対側に、太平洋側につながっていると、まあ、信じて出航したようなんですけれども、行ってみるとつながってなくて、まあ、絶望しながら南下していって、で、ついにマゼラン海峡をね、見つけるわけなんですけれども、これ地図で見るともうほぼ南米の最南端で、あと1個島回ればもうあの南米ぐるっと回ったんじゃないのって思うんですけども、で確かに、この南米の最先端と、南極大陸の間、ドレイク海峡という海峡があってですね、こう回れるんですけども、なので地図だけ見ると、どうしてあとちょっとでここをマゼラン海峡回ったのって、思ってしまうんですけれども、あの実際にはあのマゼランはやっぱりこう陸伝いに、海峡をずっと探していたので、最初に見つけた海峡であるということと、まあ、あのマゼラン自身はラッキーだったのが、そのドレイク海峡というのはものすごい荒れるそうなんですね。もう僕も見たことないんで分かんないんですけども、非常に荒れるので、ここあの回れるとしても、知ってたとしても、まあ、マゼラン海峡の方を通った方が正解だったということなようです。で、その後の記録が、まあ、どんな記録読んでもあっさりとしか書いてないんですけれども、マゼラン海峡を抜けてから、このインドネシアに到着するまでですね、途中でどっか島には寄っているんですけれども、何日間？だからマゼランとしては1週間ぐらいでもう到着すると思ってたのが、もう何十日とかかって、もう食べるものもないぐらいの方法の体で、グアムでしたっけね、たどり着くんですよね。で、その間の記録がね、あんまり出てこないんですけども、本当にもう悲惨だったみたいです。もう食べるものがなくて、悲惨だったみたいです。まあ、それでまあようやくたどり着くんですけども、まあ、途中でそのスパイス諸島ですね、インドネシアのスパイス諸島にたどり着く前に、まあ、マゼラン余計なことして死んじゃいます。まあ、なぜそうしたのかというのはまあよくわかんないんですけども、残念な終わり方をされています。で、残りの船はスパイス諸島にたどり着いて、まあ、スパイス満載して、それからまあインド洋を回って、アフリカ回って、途中で何箇所かで補給をしたようです。もうそのアフリカ回った頃はもうあの知っている航路だったようなんですが、もうボロボロの船で戻っていったようです。なんか途中経過もね、伝記を読むとすごく面白いんですよね。なんか自分たちがマゼラン艦隊だというのをバレないように補給しないといけないということでですね、地球を一周したというお話でした。3人目は科学者のガリレオ・ガリレイなんですけれどもね、僕ガリレオも大好きで、もう大尊敬していて。ガリレオについてはまた改めてお話をしたいと思っているんですけれども、まあ、一言で言えるかな、一言で言うと、もうガリレオは科学を生み出した人で、なおかつ科学ジャーナリズムも生み出した人なんですね。科学を生み出したというのは、まあガリレオ以前にも自然哲学っていうんですかね、まあ、アリストテレス以降、自然界の仕組みをこう理由付けて説明しようという動きはまあもちろんあったんですけれども、ガリレオはその実験をして確認をする、それから実験方法を公開する、つまり第三者がその同じ実験を再現して確認することができるという、まあ、科学の基本的な枠組みを、作った人なんですね。例えばその重いものと軽いものとどちらが速く落ちるか、ガリレオは、まあ、実験をして同じだということを結論付けるんですけれども、 それはアリストテレスはまずその直感で重いものが早く落ちるっていうふうに決めつけちゃったんですね。で、それは観測に基づいてないというのと、なおかつその理由付けを無理やりするんですね。で、重いものは強く地球を愛する。愛するはちょっと翻訳の問題だと思うんですけれども、強く引きつけられるという理由付けをしてるんですけども、その理由付けも何ら根拠がない直感にのみ基づいているので、一種のポエムだったわけですね。それガリレオはその実験によって現象を記述したことですね。しかもそれは数式によって、記述した。で、なおかつそのなぜということには踏み込まない。どのように、ということについて記述するのが科学であるという明確な線引きをしたこともガリレオの功績ではないでしょうかね。僕 YouTube もやっていまして、 YouTube の中でもガリレオの話たびたびするんですけれども、時間を測る、速さというのは時間に直結する考え方ですから、時間を測るという、ことができない限りはなかなかね、そこの発想にいかないんですけれども、ガリレオ以前は時計がないですから、時間を測るということがそもそも発想としてなかったんですよね。時計がないというのは日時計とか、砂時計とかはあったにせよ、ストップウォッチがないんですよね。決まった間隔を測るということができなかったんですよね。で、ガリレオがその振り子を使って時間を測るという技術を発明したことで、ガリレオはその時間によって宇宙を記述するということを発明したわけです。なので、あらゆる意味でガリレオっていうのが科学を、作り出したと言っても、全然言い過ぎではないと思います。で、ガリレオはしかもその発見をイタリア語で書いたんですよね。当時の科学の書籍というラテン語、あるいはちょっと気取ってる場合はギリシャ語で書いたそうなんですけれども、彼は人が理解できる言葉で書いた。しかもその「天文対話」っていう本では登場人物がいて、で、おバカさん、シンプリチオという名前なんですけども、おバカさんに説明してあげるっていう体でね、これベストセラーになったそうなんですけども、なかなかのジャーナリストでもあったと思います。それがベストセラーになりすぎたせいなのか、後にね、発禁になり、ガリレオ自身も禁錮刑言い渡されてしまうんですけれども、ガリレオはそういうちょっと不幸な晩年を送ってはいますが、人類史に、もう消せない、彼がいなかったら、もう人類今どうなってたんだろうっていうぐらい大きな影響を与えた人です。このニュースレター、あるいはポッドキャストでもガリレオの話またいずれしたいと思っています。で、4人目というか、もともと3人ご紹介するつもりだったんですが、4人目として、ロズ・サベージというですね、女性の冒険家、海洋冒険家なんですけども、この人もおかしいですよ。手漕ぎボートで大西洋を渡って、太平洋を渡って、インド洋も渡ってるんですね。いや、これニュースレターの中に、テッドトークへの、リンクが貼ってありますので、ぜひご覧になってみてください。テッドってね、どんなに長くても18分というのはルールで決められているので、なぜ18分かっていうと、テッドの創始者のリチャード・ソウル・ワーマンっていう方が、古今東西、録音が残ってる範囲で、いや、録音残ってる範囲よりも広くですね、名演説で、録音がないものは、文字起こしを読んで、どんな名演説は18分以内で終わってるというのを発見したんですよ。それで、テッドトークも18分以内というルールが決められてるんですけれども、なので、どんなトークもね、長すぎるということはないので、ぜひ見ていただければと思います。ロズ・サベージの 私が太平洋を漕いで横断する理由という動画、いやかっこいいですね。はい、まあ、というわけで、まあ、4人の冒険家の話をね、まあ、ニュースレターでお送りをさせていただきました。明日配信予定の第4号はですね、ちょっとまた面白いお話をお送りできた、まあ、できると思います。国境線の測量、国境線って、まあ、日本の場合は海に囲まれてますけれども、先ほどねご紹介したスペインとポルトガルみたいに国境を接した国同士って、スペインはスペインで国境の、ごめんなさい、ろれつが回ってないですね、スペインはスペインで国境の長さを測る、ポルトガルはポルトガルで国境の長さを測る、でまあ陸続きのつながってる部分を測量すると、スペイン側が987キロ、ポルトガル側が1214キロだったっていうことがあるんですね。でこれなんでだろうっていうのを調べた数学者がいて、その彼の成果が、まあ、一つの美の本質へとつながっていくという話です。ぜひね、ニュースレターをお楽しみにしていただければと思います。ご購読まだの方は、無料購読できますので、ぜひメールアドレスのご登録いただければと思います。というわけで、今日は壱岐、まあ、長崎県の壱岐の島からお送りしました。すごくね、いいところです。YouTube の方で、若干壱岐の紹介しているんですが、今回なかなかね時間が取れないので、また、コロナ落ち着いて、入試も落ち着いたら壱岐から動画もお送りしたいと思っています。それでは今日聞いてくださってありがとうございました。壱岐でした。